鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。9月第1週目のワンタイムトークでございます。本日は9月7日の木曜日でございます。今回で117回目を迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。ね、まあ、最近こんなことありますよね、とか今こんなことを考えてます、とかね、自分の曲の紹介をしたり、活動の紹介をしたり、している番組でございますので、お時間がありましたらぜひ聞いていただけると嬉しいなと思っております。いや、本当に早いもんで、もう9月に入りましてですね、9月も続々と過ぎてまいりますが、いかがお過ごしでございますか、皆さん。でもなんかね、まだまだ暑い日がね、続いていますでしょう。ね、残暑厳しいと言いますかね。でもただその本当に朝晩のこうひんやりした感じっていうところの風が感じてきて、なんか秋の訪れというかね、そういうのも感じるような今日この頃でございますですね。ただその今、この時点でというか、まあ、9月7日の時点でなんですけど、台風が迫ってきているんですよね。で、ちょっと今後どうなるかっていうことなので、ぜひ皆さんもお気をつけいただきたいなと思って、まあ、関東の方なんですけどね、関東の方は雨、風、もう上陸するかもしれないっていうことなんでね、備えというかね、くれぐれも気をつけ、まあ、こういうのをいい機会にね、なんか備え品のことをやったりとかね、あとはハザードマップ、とかあと避難場所とかねチェックしてるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ一番いいのはこう安全なところに行ってやり過ごすっていうかね、台風が過ぎてくれるのを待つっていうのがね一番本当はいいんですけど、でもお仕事でやむを得ずにこうなんかやむを得ずにこう現場に出なきゃいけないっていう状況の方もたくさんいらっしゃると思うし、まあ、自分自身もねそういう経験があるんで。わかるんですけど、なんか家の中でね、台風は、なんか、その日一日休みとかで、出なくていいって状態で、すげえ雨、とかで、ね、窓の外、うわ、カキンがあんな揺れてるよ、とかって見てるのはいいんですけど、自分が外出なきゃいけない状況だと、まあ、こう、憎たらしい、ありゃしないっていうか、まあでもね、自然、相手は自然なんでね、まあ、仕方ないというかね、もう対策をね、どうにか自分でね、やりこなすしかないっていうかね、まあ、ところではあると思うんですけど、安全第一というですからね、外お仕事の方はくれぐれもお気をつけいただきたいなと思いますけどね。自分もね、こう若い頃というか、ちょっとアホだったんで、なんかこう、どのぐらい台風って、なんかどんなもんなんだろうみたいな感じで、ちょっと体感したいなと思ったんで、上陸をまさしたその日に、スクーターに乗って、出かけようとか言って思って、その上陸したまさにそのタイミングでカッパ来てこうスクーターに乗ってこうバイクで出したことあったんですよ。そしたらすごいです。本当に怖いなと思ったら風、本当に風ってあ雨よりも下手したら風の方が怖いんじゃないかなと思って、まあ、スクーターだったらね自分でもう制御ができないんですよ。飛ばされてこうなんつうか、ま、こうケツが持ってかれてというかもう持ってかれて、で、それを止めることすらできないですよ、それを。それをこう、だから、なんか一番怖いのって、自分で制御ができないっていう状態って一番怖いですよね。やっぱりなんか車に乗ってても、こうブレーキ踏んだら止まるとか思ってたり、自分でこう、自分の意思で止めれるって思ってると、何ヶ月か前に水道、トイレの水が出っ放しになった時のことでありましたけど、自分で制御して止めれると思うと安心感あるんですけど、もう自分にはどうすることもできないと思った時っていうのも恐怖感っていうのはもう半端じゃないな、というのがありましてですね。で、バイクごと、なんすか、もう吹っ飛ばされてしまいましてですね。まっすぐ、運よくですね、転ぶことはなかったんですけど、もう3回転ぐらいしたんです。回転3回、3回し、3回しぐらいの。ドリフト3周したみたいな。バイクのなんかドリフト3周したみたいな感じで、やっぱこれはいかんと思って、安全なところにですね、バイクを、こう、 止めてですね、木を狙ってすぐ帰ったみたいなとか、ことがありまして、若い頃はね。で、それでね、あ、本当に台風って怖いんだって、出ちゃいけないんだっていうのがありまして、なんか、何ヶ月か前に、何年か前に大阪の方に上陸した時に、ね、トラックが横転して、そのままこう、ずーって、ね、飛んでちゃったっていうのニュースとか、まあそんないっぱいありますけど、ありますよ。やっぱ風って本当にすごい簡単に、あれだってトラックがもうなんかチョロキューみたいに、チョロキューっていうか、木の葉みたいな感じで飛んでっちゃったっていうのあったじゃないですか。だから危ないんだなと思って、本当にね、台風って舐めちゃいけないなっていうのをつくづく感じたっていうことがありましてですね。だからそんなのも、もう9月ってこれからこうどんどん出てくるじゃないですか。台風がね。だからくれぐれも気をつけましょうということでね。何の足しにもならない話とは、かもしれないですけどね。いや、本当にこう舐めちゃいけないなって自分が体感したんでね。ね、いや、本当気をつけましょうね。本当にね。ではさてですね、この間9月の7日じゃ3日に日曜日ですね、トツカロップで弾き語りライブを行ってまいりましてですね、ご来場いただいた皆様ですね、遠くから声援を送ってくださった皆様、本当にありがとうございました。無事に、楽しくですね、ライブをすることができましてですね、天気もですね、雨予報が出てたんですけど、まあ無事なんか雨降ることもなくですね、晴れと、そして、灼熱というかね、ちゃんとっていうか、あったかい状況の中でですね、開催できたので、まあ、よかったなとは思うんですけど、でもやっぱいいですね。ライブって、本当にこう、その前に、ちょっと前に、近所にスタジオがあるんですよ。近所にスタジオがあって、そこってなんかこう、なんか家族経営みたいなのしてる、家を改造してスタジオにしたみたいな、知る人ぞ知るっていうスタジオがあるんですよ。で、すごくこう昔から20代の頃からずっと使ってて、で、なんか最近ずっと使ってなかったんですけど、久しぶりにそこをちょっと行って、そこでちょっとリハやろうかなと思って、で、行ったらね、やっぱ受付の、家族経営でやってるから、おばあちゃんなんですよ、受付。おばあちゃんって、ま、おばあちゃんなんですけど、でもすごい20代から知ってて、でも、あーって、久しぶり元気って、元気でやってますみたいな。で、久しぶりご無沙汰してますなんつって挨拶してきましてですね。で、ちょっとそっちの小話っていうか、立ち話をこうさせてもらって、で、スタジオね、コロナの時に大変だったんですよって話を、もう、してたんですよ。で、なんか一時期は、営業もできずに、なんかその時の話、このコロナ真っただ中の時ありましたでしょ、2020年ぐらいの時に。やっぱり営業もできんじゃんいて、お客さんももちろん来ないし、あの時って、なんかギターを持ってるだけで、なんか飛行機じゃないけど、なんか、ギターなんか持ってやがって、みたいな感じでことを言われるんですよって、お客さんが。なんかその街、電車とかでギター持ってると、なんかこう、すごい白い目で見られるんですよ、とかっていうような話をしてて、それでやっぱり皆さんライブなんかも、当然、なかって、でしょ、ね、そういうのちょっとなかった時期あったじゃないですか、何年間か。で、なんていうんですかね、デジタルでっていうか、通信でっていうか、なんていうんですか、オンラインでっていうか、オンラインでのライブみたいなの、まあ、流行ったりとかしてましたでしょ。で、それでね、そういうのを、ね、オンラインでやったんですけど、オンラインでもオンラインの良さももちろんあるんですけど、でも最近ね、ライブを、やっぱ生のその臨場感っていうのが全然違いますよねって、やっぱこう、スタジオの、で、こう、お客さんもこうとのスタジオ利用者もまた再開してきて、で、営業なんかも前のように戻ってきてよかったって言ってたんですけど、で、その利用する人がみんな口揃えて言うのは、やっぱりね、生演奏がいいですよね、ライブはいいですよね、って、口揃えて言ってるっていうので、ああ、なんかみんなもそういう感じで、やっぱり一回ね、なんですか、テレワークとかなって、こう一回便利でいいじゃんみたいな風になったけど、でも結局やっぱり実際会ってんの方がいいよねみたいな感じで、またちょっと戻ってきてるみたいなところもなんかあったりして、やっぱり人間ってこうなんでそういうもんなのかななんていうのもね、ちょっと思ったりもしてね、まあなかなかそれで、ね、いろんな話を聞けてよかったんですけど、もう一個あったのがね、スタジオの一つでいつも毎月だか毎週だか、その定期的にこうスタジオの中でライブをやっている人が いるんですよね。でその人も、まあ、今回のコロナを機に引退をするっていう話してたんですけど、で70いくつの人がそのスタジオってもう50年ぐらいやってるそうなんですけど、その人が20代の頃近所に20代の頃からそのスタジオを利用してて、もう50年ぐらいそのスタジオを利用してて、でそのバスの運転手をやられてるそうなんですよ。バスの運転手をして週末、そのなんですか、週に1回はそのライブをやってるって言ってて、でもそのお客さんもたくさんいて、その各何か ホールとかもなんか埋まっちゃうみたいな感じとかって言ってて、でその人もなんか仕事をしながら、なんですか、ライブ活動を、ライブっていうかそのスタジオを利用してライブをやったり外のライブやったりとかして、でファンの人を増やしていってとかっていう人が、いてっていう話を聞かせてもらって、あーすごいな、素敵素敵だなと思って、まあその中で僕が一番素敵だなと思ったのが、やっぱりその なんていうんですか、長いこと続けていくっていうんですかね、続けていって、ちょっとずつその歌を広め、自分の好きな歌を広めていってるっていうところをですね、雪とか先輩にいらっしゃったっていうの、近所に、しかもご近所にいらっしゃったっていうの、なんか嬉しいなと思って、ね、まあ、自分自身もですね、そういうふうにして、こう、ね、なんて言うんでしょう。地道にと言いますかね、歌をね、こう、お届けできる活動をですね、まあ、続けていける、ね、いけてる、まあ、続けていけてるっていうのも幸せなことなんですけど、これからもですね、そんな感じで歌っていければな、なんていうふうに、ちょっと改めて思えたっていうような話をね、まあ、聞けたので、ちょっと良かったなと思って。で、またなんかその、ね、久しぶりにそこのスタジオにも寄ったんですけど、だからまた足しげく通おうかななんて、もうちょっとね、思ったりとかして。ね、なんかごめんなさい、なんかちょっとこう自分のこう、身の上話とか身内話みたいな話になって、身の上話っていうか、まあそもそも、もう独り言なんで、まあ、そういうもんなんですけどね。まあまあそんなことありましたよっていうようなことでですね。まあとにかくライブは楽しかったので、また、次回次のライブが決まりましたらお知らせしますので、ぜひですね、まだ見、この鈴木のライブを見たことないっていう人は、ぜひ足運んでいただけたら嬉しいなと、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日の話なんですけど、頑張れっていう言葉って、どう思います？まあ、もちろん、いい言葉というか、ね、応援するような言葉として用いられてるじゃないですか。ただその頑張れっていう言葉って、何でしょうかね、聞くと時にはモロ派になってしまうというか、でももう言ってしまえば頑張れって言葉が苦痛に感じてしまう人も、まあ、この世には存在してしまうっていうことなので、まあもちろんそのスポーツとかでなんか頑張れとかってやるのはもちろんそのまあいいんでしょうけど、あれってなんかその それに代わる言葉っていうよりも分かりやすいから使ってるみたいなところありますよね。応援する気持ちを伝えるっていう意味でなんか頑張れみたいな感じで言うのって、だけどそのまあそれはスポーツで応援することなんですけど、まあ身近な人とかになんか頑張れっていうのってこうその気持ちなんか応援する気持ちみたいなのが絶対こうありだと思うんですけど、そのなんでしょうね、人によってはですね、もう頑張ってるのにもうこれ以上頑張れっていう風に受け取るような人もいたり、心が疲れてる人にとって頑張れっていうのは重荷になったりはするんじゃないかなと思ったりして、だからその頑張れって言葉もまあなんでしょうねちょっと違うような言葉でかけてあげるっていうか、まあ基本なんかもう俺みんなもうデフォルトの時点でもう頑張ってると思うんですよね。普通にもうなって起きてもう目覚めて飯食って歩いてるとかそれだけであもう頑張ってんじゃんないと、だからなんかこうなんでしょうね、こう頑張らなくていいんじゃないでもなんかそれってまたニュアンスとして違くて、頑張らなくていいよっていうわけではないんですけど、頑張れって言葉っていうのはこうケースバイケースでね使うといいんじゃないかなと思って、その励ましの気持ちっていうのは大事なんですけど、だからもうね歌でねするときにちょっとそういうのをね気をつけてね歌詞を書くようにとかしてたりもします。はい、でもブルーハーツの人に優しくは大好きです。はい。して、心の中では頑張れって言っている。 頑張れってあのすごい大好きなフレーズなんですけど、だからね、まあまあそういう風にして、まあ、励ましっていう気持ちを伝えるっていうのは大事なんですけど、頑張れっていう言葉で時にはこう傷ついてしまう人もいるかもしれないっていうところを、まあ、ちょっと心のどっかに置いて、まあ、使いたいなって思ったので、あの今日そんな話でしてみましたね。まあどうでしょうかね、そのいろんな言い回しも他にあるとは思うんですけどね、あのグッドラックみたいな幸運を祈りますみたいですけどね、大丈夫だよとかね、うん、まあ、フレーフレーみたいなファイトとか、まああると思うんですけど、まあまあそういうふうにね、あの相手に伝える言葉っていうのはね、まああの、ちょっとこう、なんですか、ひとひねりとかするだけでもですね、人に伝わり方って変わってくるんじゃないかなと思ったので、ちょっと今日はそんな話をさせていただきました。さてですね、9月も始まりましてですね、秋、まっしぐらになってまいりますが、ね、まあ秋には秋の楽しさがたくさん待ってると思いますのでね、素敵な秋を過ごしてまいりましょう。今日はですね、その秋に行っちゃう前に、夏、夏っぽい曲って言うんですか、君といればという曲を聴いていただいてお別れしたいと思います。ではですね、本当に台風も来るんで気をつけてまいりましょう。ね、そして素敵な秋を過ごしてまいりましょう。皆様ありがとうございました。鈴木智和でした。
このまま君